オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツ&レース、この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは、パーソナリティのゆいかわあすかです。さて今回は世界的ラリースト新井俊博選手にお越しいただいております。新井選手よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい。そしてアンドレース編集長で現役レーシングドライバーの和道こと三上和美さんにもお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ラリーの極意ということで、グラベル、ターマック、スノー、それぞれの戦い方を伺っていきたいと思います。さあ、新井さん、ね、ラリーにはね、この3つ、はい、グラベル、ターマック、スノーという3つありまして、はい、グラベルが未舗装路、そして、はい、ターマックが舗装されている道路、はい、そして、スノー、雪道というね、はい、3つあるわけですけれど、はい、この違いをですね、簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、ターマックは皆さんご存知の、舗装道路の上なので、ある程度グリップがあって、うん、普通の皆さんが走っているようなタイヤで走ります。
うん、
で、グラベルは下が土なので、はい、どちらかというと、トラクターで使っているようなタイヤを使って、
トラクター
あそこまでゴツゴツした。近いような感じのゴツゴツしたタイヤで、はい、引っ掛けながら走る。で、スノーは、まあ、今世界選手権のラリーだけは、スノーのラリーの時だけはピンを使うんですね。
ピン、
スパイクみた
いな。スパイク。
今、この間やったスウェーディッシュラリーとかは、こんな細くて、で、ピンが6ミリ、7ミリ出てる。
細くいいんですか？
そう、細くて、電圧を上げて、それで差し込むような。
差
し込む。特にまあスノーと言っても、あれ下に水をまいて、カッチンコッチンに凍らせた状態で走るので、だからどちらかというと雪はない感じ。どちら
かそうなんです
か。そう、氷をめがけて。
アイスのような感じ。
そう、アイスですね。
そうなんです。
で、モンテカロラリーはどちらかというと、アイスになるところもあるんですけど、スノーと舗装のミックスみたいな。
でした。
でした。タイヤもちょっとだから、そんなにピンが出てない幅の広い舗装道路も走れるようなタイヤで走るんですね。
そうなんですね。まあ、だいぶね、それ今聞いただけでも、三つともね、こう特徴がそれぞれあって違いますけれど、はいはい、ということで、まあ今ね、お話伺った通り、まあこの三つね、だいぶ特徴が違うようですけれど、かずみちなんか質問があると。
質問ね、はい、聞きたいことがございまして、うん、この世界選手権ですと、例えば、スノー3分の1、グラベル3分の1、タマク3分の1とか、そういうの分かれてたりとか、ちょうど雪降ってる国で4レースやるとか、そういう割合とかあったりするんですか？
昔は、はい、ターマクとグラベルのミックスはあったんですよ、ね。
はい。
で、モンテカロラは未だにスノーと、はい、まあ、ターマックのミックスなんですけど、はい、ただ、そんなに雪の降る場所でやるわけじゃないので、
そうなんですか。
まあ、多少、基本のセッティングはもう舗装道路のまんまで、それにスパイクタイヤを履かせたり、スリックになったりっていう、その違いを運転手がだからカバーしなきゃいけなくて、だからスリックで行くんだか知ってるの。しますし。
スリック？
そう。だから30キロの SS があって、3キロだけ雪で、それ以外がウェットで、下がドライだったよって言ったらもうドライだった。そうじゃないと、その、ピンで言ったら、それピンの使うところまでの間にピンがなくなってたりするので、その計算でやっていくんですけど、スリックタイヤで雪の上走った時は何秒遅くなるよとか、そういう計算が全部あるので、だからよく雪の上でこう、そのまま落っこっちゃったりとか、持ってかるのするんです
よ、ね。では、その大体世界選手権だと何割ターマック、グラベルとかってあるんですか？レースの、この。
レースはね、今は、グラベルとターマックがミックスだった。昔スペインとかそうだったんですけど、今なくなっちゃったんですよ。今ターマックでターマックだけになっちゃって、FIA の方からそのサービスパークで全部仕様交換しなきゃいけないのが大変なので、
あ、そうなんです
か。それはなしっていうような話になっちゃって、でも世界選手権全体で見ると、やっぱりグラベルラリーの方が多いと思います。
いや、スノーは少ないという。
スノーは時期がやっぱり冬しかないので、モンテカルロがやっぱり雪があるところちょっと走って、あとまるっきりスノーはそのスウェーデンラリーで、それも暖冬の影響でどんどん上に上がっちゃって。
ああ、じゃあ、はい、もうあえて主催者が盛り上がるようにスノー参戦とかそういうアレンジはされてるわけではないってことなんですね。
だから逆にフィンランド選手権みたいな国内選手権になると、フィンランドなんか雪がやから多いので、1月、2月、3月の間に4戦ぐらいやって、その後インターバル空いて、今度は6月ぐらいからグラベルが始まるみたいな、そういう感じでやって
ます、ね。ありがとうございます。ということはですね、新井さん、このグラベルが多いというね、お話でしたけれど、ターマ
ークが得意な選手は、ちょっと不利という面もあるということですかね。はい、
でもね、やっぱりヨーロッパのターンマークって、日本と違ってて、道がちゃんとここにしてないというか、はい、日本って U 字工があって、山側が、その、で、ガードレールがあってっていうような状態で、綺麗な舗装道路が多いんですけど、はい、ヨーロッパって畑が同じ高さなので、結局泥が出てきたりとか、あとはトラクターが通って、泥だらけの舗装道路とか、そういうとこが多いので、難しいんですよね。ヨーロッパの舗装道路って。だからその中で育つので、別にグラベルが走れないわけはないんですよ、
ね。そうなんですね。ヨーロッパの選手は本当にそういったところも強いと。そんな中なんですけれど、このグラベルラリーね、これは未舗装路なんですけれど、こちらで何か気をつけるポイントというのはありますでしょうか？
そうですね。まあ、グラベルラリーは、やっぱりその道が綺麗なところは結構いいんですけど、ただサスペンションがやっぱり柔らかいので、その、車がどうしても一輪に荷重がかかるときは結構多いんですよ。
一輪？
そう、だから飛びながらもフロントの前だけで落ちたりとか、ブレーキ踏んだときもハンドル切ってやると、コーナーの外側の切ったところのタイヤに全荷重がかかっちゃったりもするので、そういう時に石とか踏むと結構パンクしやすいんですよね。
でもマシンのダメージもすごいですよね。
そうそう。だから結構その荷重のこのコントロールがうまくできないとダメで、そこが一つと、あとブレーキを縦に踏まないで少し横にしたりとか、で、タイヤって常にこれかかせた方が早いので、だから、舗装道路みたいなメイングリップの時ってスリッパングルに出してもいいんですか？だけど、ダートとか、スノーは、そのスリップアングルを出した状態で書かせた方が、ここに書きながらのグリップですよ。だからスタッドレスと一緒なんですよ。だからメイングリップじゃないので、だからそのグリップを出すのに、常にアクセルを踏んでるかブレーキを踏んでるかの方が早いんです、ね。
そう。
ちょっとわかりづらい。
そう。ということですね。逆にですね、じゃあターマックの方は何か。
ターマックはね、基本的には、サーキットと同じような運転がやっぱり一番早いんですけど、たださっき言ったように、その泥が出たりとか、はい、路面見がコロコロ変わったりとか、一般道なので、面白くてヨーロッパって、私なんか、ベースのシャイニーターって言うんですけど、すごいツルツルの路面があるんですよ。石が入ってないような。本当タールって言うんですか、タールだけが引いてあるようなとかって、あれって、雨が降ると氷の上ぐらい滑るんですよ。それを、地元の人は、どこの区間からどこの区間はそれの区間だから雨降ったら気をつけろって知ってるんですよね。だそういうのを知ってないと、私なんかも行って、やっぱりその、急にね、やっぱり飛び出しちゃったりとか、あと何時から何時の間は、その、ここの牧場からこの牧場まで、羊が横断するから泥が出るから、泥だらけになるよとか、そういうのもあるんですよ
ね。羊情報も必要ということですよね。
朝何時頃はその牧場を開放してこっちの牧場まで行かせるから、その時間はこう泥だらけになるとか、アイルランドとか、ウェールズなんかそういうのすごく必要なんです
よ。ちょっと日本では考えられないね、情報ですよね。いや、でもなんか今妄想して、なんかドキドキして興奮してました、今一人で。私聞いて、いや、出てみたいなと思っちゃいました。
はい。そうですね。まあ、やっぱりじゃあ、ターマックはターマックで難しいところがたくさんあるということで。そしてね、一番少ないこのスノーなんですけど、これもやっぱりたくさん注意点ってありますか？
そう。ピンはね、逆に言うと、その、メイングリップと全く逆で、スパイクピンで、その、引っかいてグリップを出すんですよ。だから、普通に交差点なんかは30キロぐらいでこれ曲がっても曲がらないですよ。ぐわーっと押して
から。30キロで曲がらない。
面がつかないので、逆に言うと、雪の上でもそうで、ゆっくり曲がって、アクセル抜いた状態で曲がると全然曲がらないですよ。でも、かかせないとダメなので、何しろピンでここに引っかかせないとダメなので、だからブレーキもだから踏んで、そのピンの位置が同じ位置に入らないので、ちょっと斜めにしてブレーキを踏んであげて、アクセルの時は車のスリップアングルを一番つけてあげて、で、行きたい方向のベクトルと、外側の遠心力のベクトルの、その中心上がちょうど加速状態になるので、その状態でここに加速。だからすごいドルタンが強くなるんですよね。乗せて一番面白いですけどね。
あ、面白いですか？
面白い。
荒井選手はあれです。一番じゃあスノーが。
一番スノーは好きです、
ね。あ、そうなんですね。はいはい、もう今ね、スノーが得意とおっしゃってましたけど、最初から得意だったんですか？
慣れてこないじゃない
ですか。慣れてこない。最低どのぐらいになれるんですか？
でもね、一週間も北欧に行ってれば、そのピンの癖を掴んじゃえば、まあ昔からその滑らせて走るのが好きだったタイプだったんで、問題なくできたんですけど、ターマックしかやってないと丸900なので、ちょっと難しいかなと思うんですけどね。
さあ、ということでですね、今回は荒井選手にね、ラリーの極意ということで、はい、ね、グラベルターマーク、そしてスノーのね、それぞれの走り方、戦い方を教えていただきました。荒井選手、ありがとうございました。ちょっとですね、まだもう少しお話をお伺いしたいので、はい、次もご視聴いただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。カズミッチもありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
パーソナリティは、ゆうかますかでした。それでは皆さん、また次の動画をお楽しみに。さよなら。
この番組は、レーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり車両のセッティングデータを集めます。 GoTake のレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター・出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。GoTake インストラクターが全力でサポートいたします。